24、34ページから37ページ。ドーナットと個人質問。34ページ。個人質問。質問項目一覧。議員名、すべての質問項目、掲載されているページの順にお伝えします。高竹彩議員。質問項目、子供の居場所について、指定管理者制度について、掲載34ページ。馬場玲子議員、高齢者の食支援充実に向けた配食サービスの拡充について、34ページ。徳永陽介議員、本市の道路整備計画について、企業版ふるさと納税について、35ページ。長谷川康生議員、楠田市政2期8年における高齢者支援策について、本市の教育施策について、民泊について、35ページ。原田久美子議員、西鉄路線バス星ヶ丘線の乗り合いジャンボタクシー運行について、災害時の障害児の居場所について、水質調査について、遺族年金制度について、35ページ。橋本健議員、計画的なまちづくりの推進について、NHK のど自慢の誘致について、36ページ。木村明人議員、筑紫地区における本市の立ち位置と未来像について、36ページ。小畑真弓議員、物価高騰から高齢者を守るための支援策について、イノシシによる人的被害を防ぐための対策について、36ページ。森田正嗣議員、政治倫理条例の今後の姿について、37ページ。笠利剛議員、地域公共交通の今後について、本市の自治と共生社会の実現について、37ページ。今泉義文議員、ポイント付与廃止に伴う本市のふるさと納税への影響と今後の対策について、令和の都太宰府応援大使お供の旅人のさらなる活躍について、37ページ。会議の録画映像の配信を行っています。掲載ページの質問を行った議員名の下に表示している二次元バーコードから録画映像にアクセスできます。質問を行った議員名と質問項目及び原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。高竹彩議員、質問、児童館の整備を。子ども基本法及び子どもの居場所づくりに関する指針に基づく児童館の運営が求められる。しかし、本市には児童福祉法に基づく児童館がない。子どもたちが安全に遊び、くつろげる場所としての整備が必要と考え、3点伺う。質問1。市内の子どもの居場所の運営状況とその効果について。答え、本市では公共施設等の学習スペース開放、放課後子ども教室の拡充、不登校支援事業、子ども食堂の助成など、多様な居場所づくりの取り組みを進めています。これらにより学習支援や交流機会が広がり、虐待防止や不登校支援など一定の効果が生まれています。質問2、南児童館の設置目的と利用状況について。答え、南児童館は人権センター条例に基づき、地域の生活向上と人権同和問題の解決を目的に設置された施設で、子どもの学習支援や生活指導を行っています。質問3、子どもが自らの意思で利用できる児童館の必要性について。答え、改正された児童館ガイドラインでは、子どもの権利に関する理解を深める取り組みや、 中高生世代の利用といった項目が新たに追加されていることから、本市としても児童館に求められる機能について、国・県の動向や子どもの権利条例の検討状況、近隣市の状況を参考にしながら調査研究を行います。馬場麗子議員。質問。配食サービスの充実で高齢者の安心安全を支えよう。高齢者の食支援充実に向けた配食サービスの拡充について3点伺う。質問1。配食サービスの現状について2項目あります。1. 利用者数、対象条件、事業の開始時期。答え、令和7年度は10月末現在で65世帯、延べ413人が利用されています。対象は65歳以上の単身または高齢者のみの世帯で、買い物、調理が困難、かつ安否確認が必要な方です。事業開始は平成12年7月です。2、目的や位置づけに対する市の認識。答え、食生活改善、健康増進、自立支援と安否確認を目的とし、重要な施策と認識しています。質問2、利用者数が伸び悩む理由と市の認識について。2項目あります。1、利用が進まない背景と要因。答え、家族の支援や民間配食サービス事業者の参入による選択肢の多様化が要因と考えています。2、利用者を増やしていくための改善策と今後の方向性。答え、民生委員等支援者への周知強化により認知度向上を図ります。質問3。利用促進策について3項目あります。 1. 利用しやすい価格設定に向けた補助拡大の検討。答え、現在1食税込み729円のうち279円を市が補助しています。次期契約に向け検討を進めます。 2. 複数業者から選択できる選択型サービスの採用。答え、他自治体の事例を参考に調査研究を行います。 3. ICT 活用による配達記録や健康状態の見える化。答え、直接手渡しによる安否確認をしており、 ICT 活用については他自治体の事例を参考に調査研究を行います。35ページ。徳永陽介議員。質問。道路踏切整備の課題を解決したい。本市の道路整備計画について2点伺う。質問1。市道宮脇土井線整備計画について。吉松三丁目から大野城市への抜け道として車両の往来が激しいが、福音が狭く離合が困難である。関係機関との協議の進捗、課題、今後の整備方針について伺う。答え、宮脇土井線は、福音が狭く、離合困難であることを課題と認識しています。特別史跡水木跡の保護、調和、活用を考慮し、道路改良計画や交通規制について、筑紫野警察署や大野城市とも協議を行い、早期対策も合わせて調査研究を行います。質問2。吉松地区の土井踏切、中道踏切の整備計画について。これらの踏切は道幅が狭く、特に土井踏切は事故多発地点と掲示があるほど危険な踏切である。整備計画の現状と方向性について伺う。答え、土井踏切、中道踏切は法的に対策が必要な踏切ではありませんが、地元自治会から踏切拡幅や安全対策の要望があり、現状は認識しています。現時点では具体的整備計画はありませんが、令和5年度には安全対策として標識や 移動式ガードレールを設置しました。引き続き調査研究を行います。長谷川厚生議員、質問、楠田市政による高齢者支援策の総括を。楠田市政2期8年では、中学校完全給食をはじめとした子育て支援策には一定の成果が見られたが、高齢者支援策については目立った施策がなかったように感じる。そこで、楠田市政で実施してきた高齢者支援策について総括をお願いする。答え、本市では地域で支え合い、高齢者が安心して生き生きと暮らせる街づくりを基本理念とし、高齢者支援計画に基づき、総合的な高齢者支援施策を推進してきました。高齢者支援策として、敬老事業、長寿クラブ活動支援事業、地域介護予防活動支援事業の充実を図り、また100歳を迎えられた方には市長が直接お祝いしています。介護予防として、介護予防教室、配食サービス、紙おむつ給付サービス、地域包括支援センターの機能強化、認知症総合支援事業、老人保護措置事業などの充実に努めました。新たな事業として、地域包括サブセンター開設や、認知症高齢者等事前登録制度、高齢者物価高騰緊急支援対策商品券給付事業、老人クラブ補助金拡充、帯状疱疹予防接種助成、エアコン購入費助成も行いました。今後も見守り支援や地域での支え合い体制の強化に努めます。原田久美子議員、質問、乗り合いジャンボタクシーの利便性向上に向けて、西鉄路線バス星ヶ丘線については、これまで幾度となく質問、提言してきた。令和7年10月1日から運転士不足などにより減便され、路線バスの運行がない時間帯に乗り合いジャンボタクシー、定員8名が運行されていることについて3点伺う。質問1、10月1日から1ヶ月間の乗車人数について。答え、10月1日から1ヶ月間の乗車人数は817人で、運行日数は26日、1日平均約32人、1便あたりの平均は約4人です。質問に、交通系 IC カードが使用できず、現金支払いとなっていることに対する利用者の声や、障害者手帳を持つ方への運賃割引について、答え、現金のみでにもかとうの交通系 IC カードが使えず不便との声をいただいています。割引制度は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者と介護者が対象で、運賃は路線バスと同じ大人110円、小児60円です。質問3。定員に達して乗車できなかった利用者がいたと聞いているが、今後の対応策について。答え、定員に達して乗車できない場合には、タクシー配車支援などで対応しつつ、AI オンデマンド交通の実証運行開始に向け準備を進めています。36ページ、橋本健議員、質問、持続可能な街づくりの実現へ。本市には具体的な街づくり計画がなく、公共施設の統廃合や将来設計が未定であることが課題と考える。長期的な視点に立ち、都市計画のルールを定め、土地利用や市街地開発を総合的に計画実行し、安全で暮らしやすく魅力的な街づくりを実現するため3点伺う。質問1、福岡県保健環境研究所跡地の取得について。答え、保健環境研究所跡地は、まず県で跡地利用を検討されるものと考えています。本市は状況を注視し、 県と緊密に連携していく考えです。質問に、佐野東地区の区画整理について。答え、佐野東地区のまちづくりは、民間志向による土地区画整理事業を基本とし、土地所有者等の動向を見守り対応する方針です。また、立地適正化計画を公表し、市街地発展時に拠点設定の見直しを行う旨を示しています。質問3、仮称 JR 太宰府駅の設置について。答え、仮称 JR 太宰府駅は駅単体でなく佐野東地区のまちづくりと一体的な検討が必要との方針に至っており、土地区画整理事業を基本として関係権利者の動向を見守り対応する考えです。木村明人議員、質問、太宰府市の未来に向けた都市像と課題。本市は筑紫野市、大野城市、春日市に比べ、都市機能の充実において遅れをとっており、特に予算規模と人口において差がある。本市の筑紫地区内での位置づけや評価、今後の街づくりの方向性について3点伺う。質問1、一般会計の予算規模の差が他の3市に対して縮まらない要因について。答え、予算規模の差は人口差が一因です。しかし予算規模が直接的に住民サービスに比例するわけではなく、効率的な行政運営や地域特性を生かした施策で質の高いサービスを提供することは可能です。質問に、本市が人口10万人規模の都市を目指していない理由について。答え、本市は人口の増加よりも質の充実を優先し、豊かな自然環境や歴史を次世代に継承することに重点を置いてきました。現在の人口規模を前提に、質の高い行政サービスの提供が求められていると考えています。質問3、市街化区域の高度利用や市街化調整区域の有効活用に関する方針について。答え、持続可能な街づくりのため、立地適正化計画を策定しました。今後の街づくりの方向性については、本市を取り巻く状況や社会経済情勢を考慮し、慎重に議論していく必要があると認識しています。小畑真由美議員、質問、物価高騰から高齢者を守るには、物価高騰が長期化し、特に年金生活を送る高齢者世帯に大きな影響を与えている。生活必需品や光熱費などの値上がりに対し、年金額が追いついていない現状がある。これに対し、高齢者世帯に対する物価高騰の影響とその対策の現状を伺いたい。また、商品券の使用は、地元商店街や小規模事業者への消費を促進し、地域活性化にもつながると考えられるため、高齢者支援策として商品券配布を提案する。市内の地域振興の現状と課題と合わせて、今回の提案に対して見解を伺う。答え、物価高騰は特に年金生活者に大きな負担を与えており、また、市内の小規模事業者も厳しい状況です。本市では低所得世帯や高齢者世帯への支援として、これまでも高齢者物価高騰緊急支援対策商品券給付事業などを実施しており、生活支援と地域経済の活性化を図っています。議員の提案にある商品券配布は効果が期待されますが、対象者設定や財源確保、公平性などの課題があります。今後、国や県の動向を注視しつつ、効果的な支援策について検討していきます。以上、担当は上村でした。
37ページ、森田正嗣議員、質問、本市の政治倫理条例の課題を問う。 本定例会において上呈された太宰府市長等政治倫理条例案には盛り込まれていない条項があるため、今後の政治倫理のあり方について2点伺う。質問1、資産公開について。1、市長の資産公開については条例があり、議員には規定がない。市長と議員の資産公開の扱いの違いをどのように解消するのか。答え、既存の政治倫理の確立のための太宰府市長の資産等の公開に関する条例、太宰府市議会議員政治倫理条例、そして今回上呈した太宰府市長等政治倫理条例については総合的に検討する必要があります。議員の皆様とも連携し協議を重ねながら検討する必要があります。2、資産公開に対する市民からの調査請求に関する規定がないが、どう実効性を持たせるのか。答え、太宰府市長等政治倫理条例の上呈にあたり、既存の市条例を考慮し、バランスをとって作成しました。ご指摘の点についても、既存の条例を含めて、総合的に検討する必要があると考えています。質問2、政治倫理条例が市長と議会とで別々の条例として規定されているが、今後も別の扱いとするのか。答え、今後議員の皆様と連携、協議を行いながら検討していきたいと考えています。笠利剛議員、質問、将来の地域公共交通のあり方とビジョン。太宰府市の公共交通の今後について4点伺う。1、地域公共交通再編時における住民の生活支援と居場所出番確保の重要性について。答え、現在策定中の地域公共交通計画では、住民も訪問者も使いやすい地域公共交通の構築を基本としており、総合戦略との整合や連携を図ります。質問2、西鉄五条駅前の再編と市街地活性化に向け、バスやタクシーが果たす役割と位置づけについて。答え、太宰府市立地適正化計画の方向性をもとに、地域住民の生活に欠かせない社会基盤として位置づけ、拠点間をバス等でつなぎ、地域公共交通ネットワークの再編を行うことで、持続可能な街づくりを目指しています。質問3、隣接自治体へ相互のコミュニティバスやデマンド交通の乗り入れの可能性について。答え、既存の公共交通を継続的に維持・確保し、地域の生活拠点から交通結節点へどう接続するかが重要です。総合交通計画や地域公共交通計画の策定に向けて、連携強化の必要性を認識し、引き続き調査研究を進めます。質問4、デマンド交通の導入やバスの減便が不可避という事態に直面し、脱炭素社会の実現にはどのように取り組むのか。答え、持続可能な地域公共交通の再構築を目指し、車両の電動化導入など、脱炭素社会の実現に向けた調査研究を進めていきます。今泉義文議員、質問、ふるさと納税新時代への対応戦略。総務省の制度見直しにより、令和7年10月からふるさと納税ポータルサイトでのポイント還元が原則禁止となった。これまでのポイント付与は寄付促進に寄与していたが、廃止により寄付額の減少や返礼品事業者への影響が懸念されるため、 市の対応方針について3点伺う。1、本市のふるさと納税実績の現状と推移。答え、平成29年度から令和5年度まで順調に増加しています。令和5年度から令和6年度にかけては、ふるさと納税制度改正の影響で減少しましたが、各種取り組みの成果により、全体的には大幅に受け入れ額が増加しています。令和6年度は約14億7000万円となっています。質問2、ポイント付与廃止による影響の見通し。答え、駆け込み需要後の一時的な落ち込みが予想されますが、例年12月に寄付のピークを迎えるため、本年も12月に向けてさらに寄付が増加することが予想されます。質問3、今後の展望について。答え、ふるさと納税の本来の趣旨と制度を踏まえ、適切な運用を継続します。寄付金は、まちづくりの貴重な財源であり、受け入れ額の確保と増加が重要です。地場産品を提供する事業者との連携を深め、柔軟な発想で取り組みを進めていきます。